Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は10月19日、47回目の放送になります。この番組では忙しいママや働く女性がなるほどと自分に合ったセルフケアの方法を見つけることができる情報をお届けしています。心と体が元気になるプチトーク、東洋医学の養生法やセルフケア、美容と健康に関するゲスト様をお招きしてお話を伺っています。みんなでいいとこ取りしちゃいましょう。今週も最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。今日も先週に引き続きズームで収録いたしました。今日のゲストは福岡と東京で女優をしている大國千代奈さんです。一人芝居愛する人へエディットピアフ物語を12月10日の東京健康プラザハイジア、そのお稽古で忙しい合間に奇跡的にお話を伺うことができました。今コロナで不安でも大丈夫、一つでもいいから楽しいこと、ちょっと怖いけどワクワクすることをやってみてと応援ソングをいただきましたよ。その他には、私はダメだと自分を苦しめないで大切にしてほしい、人はいつだって変われる、思考が変われば行動が変わる、行動が変われば現実が変わる、生きるって楽しい、そんなことを自分ご自身の経験を交えてお話しくださいました。千代奈さんにね、芝居の魅力って何ですかとお聞きしたらね、芝居とは心のお医者さん、人の心を温かくするものだということでした。もともと体が弱く、入退院を繰り返す幼少期から芝居で人をハッピーにする女優になりたかったそうです。病気を繰り返し途中で夢を諦めたのですが、あるきっかけで舞台で歌を歌ったとき、私はやっぱり芝居がしたいと心の声に気づいたそうです。それから年齢とか仕事とかお金とかそういった制限を振り払って、 40代から再び女優として活動を開始された。その中で潜在意識を学んで望む未来を自分でクリエイトするという、そんなねセルフマネジメントの方法も身につけられたそうです。私たちはできないだとか無理だとか思い込みの中で生きていて、その中を軌道修正しながらこうなりたいという未来を自分でクリエイトしていくんだよと背中を押してもらったような気がしました。こんな時期だからこそ心も体も元気でいてほしい、そんな願いを込めて長男さん目いっぱいお話ししてくださいました。どうぞここから元気になるお話をお楽しみくださいね。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。松任谷由実で優しさに包まれたなら。ゲストを紹介いたします。女優の大國千代奈さんです。千代奈さんこんにちは。
こんにちは、はじめまして。
はじめまして。今日は Zoom で、収録をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではまず千代奈さん、ちょっと簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、私福岡を中心にお芝居をやっています。舞台だったり、あとは映像、コマーシャルとか映画の仕事とか、 はい。あとはアナウンスの仕事などをさせていただいております。また、セラピストの仕事もですね、14年ほどやっているので、人の心と体をですね、総合的にケアをできるような、お仕事ができたらいいなと思っています。
はい。ありがとうございます。女優として様々な活動をされながら、セラピストとして心身も整えるといったところも目指されているということなんですが、はい、もともとその女優というお仕事を志したきっかけっていうのはどんなだったんですか？
はい。私は子供の頃すごく体が弱くって、幼稚園も半分ぐらいしか行けなくてですね、入院をすることとかも多かったんですけれども、はい、そんな時に、ベッドの上で寝ていても、絵本を読んだりとか、うんしていると、すっごく幸せになって、こう、もう本当ね、幼稚園に行けなくて寂しいとか悲しいっていう思いを忘れちゃうほど幸せな気持ちになれたりしていて、私は、両親とかが医療関係者なんですけれども、医者も本当に人の体を元気にする、すごい素敵な仕事だってちっちゃい頃から、おじいちゃんおばあちゃんとか両親を尊敬してたんですけど、でもそういった幸せな気持ちを作るっていうことも人が元気になる一つなんじゃないかなと思って、私は心のなんかお医者さんみたいな仕事がしたくて、お芝居をして幸せな思いを届けたり、心があったかくなったり、うん、嬉しくなったりするお手伝いをしたいなと思って女優さんになりたいとちっちゃい時から思ってました。
芝居は心のお医者さん。
母みたいに、ね、なれたらいいなと思って。まあ、セラピストもそうですけどね。
そうですね。ここまで来るまでは、ね、見なくなったということなんですが、どうですか？活動を、その女優としての道のりっていうのは、順風満帆だったんですか？
もう全然、山あり谷あり、谷あり、谷ありみたいな感じで。
させていただけませんか？
はい、私は短大が東邦学園の短期大学の芸術学部演劇学科というところを卒業したんですね。蜷川幸雄さんっていう演出家の方が学長されてたり、はい、大竹忍さんが卒業されたりしてた学校なんですけど、まあ、その学生時代にパニック障害とかうつ病とかになってしまって、で、学校、はい、卒業と同時に九州に戻ってきて、でもどうしてもやっぱりもう一回東京に出て行きたくて、まあ一年間で100万だけ握りしめて、何の当てもなく東京にまた出て行ったんですよね。その時に、まあ親に感動だよお前とか言われて、わかりましたって言って東京出て行ったんですけど、まあいろんな人とかの出会いの中からプロダクションに所属して、まあ映画を中心にですね、仕事をして、で、ある舞台でヒロインをして半年間ぐらい仕事をしてたんですけど、それをきっかけに少しずつ女優の仕事で食べていけるようにはなっていたんですけれど、やっぱりまたうつ病とかがひどくなってしまって、27の終わりぐらいに九州に帰ってきて、それからは2年弱入退院を繰り返して、あとはもう親に絶対お芝居させないって言われてたので、まあセラピストの資格を取って、で、それから病院の受付を36ぐらいまでやっていて、でもどうしてもやりたい気持ちが抑えられず、まあ、また27じゃないや、37ぐらいから始めたって感じなんですけどね。
ということは、はい、あれですね、また始められたっていうところで、なんかやっぱり大きな出会いとかきっかけとか、自分を突き動かしてくれるような出来事とかはあったんですか？
そうですね。30代の半ばに、おじさんが、ボランティアでコンサートを年に2回やっていて、そこに大体アーティストが10組ぐらい出てたんですけど、その時に司会の仕事とか、その場所がホールが500人ぐらい入るホールで、いつも満杯になってて、その人の前でまた歌ったり司会をすることで、もう表現する気持ちが抑えられなくなっちゃって、
抑えられなくなった。
もう、でも、もんもんと、もう我慢できないみたいな。
もうやるしかないみたいな。
そうですね。ただ、始めても、やっぱ食べていけなくって、やっぱり撮影って、期間を何日から何日の間の1日だけとかって言われるようなことが多いから、オーディションだって3日のうちのどの日かとか言われることが多いから、アルバイトとかもなかなか制約が、
スケジュールがね、
されるんですね、スケジュールが。だからやっぱり食べていけないからどうしようってすごく悩んで、 37から始めましたけれども、やっぱり何度か一回バイト先でうちに就職してほしいって言われて、就職を決めて、そっちにシフトしてお芝居やめようってなっちゃった時とかも、うん、2回ほどあったんですけど、そうなると、過敏性腸炎になったり、うつっぽくなったり、精神的に不安定になったり。
体丸ごとぶつかってる。
やっぱり自分はね、抑えられなくなっちゃってて、だからもうやるしかないんだっていうふうに、思うようにじゃ徐々になってきましたね。
そのやるしかないと思ってやっていったら道は開けてきた感じですか？
そうですね。まあ、その時にある3年前大怪我をしまして、
大怪我。
その時ちょうどすごい仕事が乗ってきて NHK のドラマだったり、あとは福岡に博多座っていう、まあ、1500人ぐらい入る大きなホールがあって、そこで、はい、花丸大吉さんが主演の舞台に出させてもらったりとかしてて、仕事がこう乗ってきたんですよね。
ました。はい。
はい。
ところが。
いや、ところが。
ところが。
大怪我をしまして。
頭。
大怪我して1年間ほぼ寝たきりだったんですよね。3ヶ月ぐらい入院して、2つの病院入退院して。で、その時に、あれ？と思って、これって前もあったぞ、私、
うん。
東京でもようやく食べていけると思ったのに、うん、また病気
になった。また病気になった。
そう。病気になったし、今回も、あれ？大怪我してまたストップかかっちゃった。これってもしかして私、自分が引き起こしたのかなって思うことから、潜在意識の勉強をしだして。
潜在意識ですか。そこにはどんな、はい、どんなこう、魔法じゃない。潜在意識の学びは何があったんですか？
そう、その時、どっちもなんですけど、もっと頑張んなきゃ、もっと頑張んなきゃ、うん、もっとやるぞ、やるぞっていう気持ちと、ね、仕事が取れてる、嬉しいっていう気持ちの反面、もうきつくてたまらない、これ以上頑張れない、ちょっと休みたいって、常に両方の気持ちがこう、もうアクセルとブレーキを両方一緒にしてるみたいな、もう苦しくてたまんないっていう気持ちが常にあって、怪我をして入院したりすると、
うん
うん、うわ、どうしよう、ここまで頑張ったのにって思う気持ちの反面、ほっと、あ、これで休めるっていう自分がいることに気がついて、
なるほど、
そこに、そこから、あれ、これ私が巻き起こしてんじゃないかって気がついたんだ。そうそうそうそう。
その気づきから何か変わりました？
それから潜在意識の勉強をするようになって、あ、私自分で私はダメだから人の3倍頑張んないといけない。私は苦しい。自分を苦しめないといい女優になれないとか、全部こう苦しいことって自分で巻き起こしてるっていうことにだんだんと気がついてきて、そうじゃない自分を大切にするとか、目標があっても目標をするためってなんかこう潜在意識って思い込んでたら、引き寄せの法則で魔法みたいに、出来事が変わるんだ、じゃなくって、あれば、こう、目標があれば、カーナビ舞台に設定すれば、今までこう、瞑想していたのも、ここにあるからこそ、じゃあ次の一手は何をやればいいのか、その積み重ねが、こう、明確に、ここに目標があるから、ここが、この最短に、こう、近づいて、行きやすくなるっていうことにだんだん気がついてきて、その行動を変える、思考を変えることで行動が変わっていく。行動が変わっていくことで、そうそう。思考を変えることで行動が変わり、行動が変わることで現実が変わっていくっていうことに少しずつ気がついてきた。
思考が変われば行動が変わって、行動が変われば現実が変わる。現実が
変わっていくんだなっていう。
そして全てに起こる出来事は自分が引き寄せている。
自分が引き寄せてる。
なるほど。
っていうのを感じるようになって。
そこから何かこう、ちょっとこう、自分の怪我とかそういうのを減っていったんですか？
そうですね。まだ癖で頑張りにくい癖があるので、どうしてもああ、もうヘロヘロみたいになっちゃったりはするんですけど、ただ、そこの自分に気がつけるようになってきた。ああ、まだ頑張りすぎてる。
すごくないですか？
そう、そうすると、軌道修正が早くなるんですよね。
軌道修正。これ軌道修正ってなかなか自分でできないって言ってな、わからないじゃないですか、なかなか。それができるようになって、
そうそう、気づくっていう、気づくっていうことは、やっぱり、気づけば、あ、自分がどこの位置にいるんだろうって、こう、瞑想してて、わー はい、あれ？あ、今ここにいて、私は何をしていて、この状況はこうでこうでって分かったら、あ、じゃあ次はこのパターンでやってみようかなとか、ちょっと他の案が、ちょっと冷静になると、
うん、
こう今までね、こう馬車馬のように、くるくるくるみたいな、ハツカネズミがこう、くるくるくるって罠の中回っとったのは、一回止まってみたら、うん、あ、こっから降りることもできるし、
うん、
一旦ね、休む時もで、こともできるっていう、他の選択肢に気づくことができる。
すごい。それって、その女優の時の役作りに活かされたりするんですか？
そうですね。だから、分析力というか、
分析力なんですね。
そう、なんかこう、役に入り込みゃいいってもんでもなかったりとか。
面白い。
そうすると、他の人の話ちゃんと聞いとかんと、自分の思いばっかりでガーって言ったら、それでタイミングが合わなくなっちゃったりするから、
面白い。
ここもありつつ、私の中の自分の役もありつつ、周囲を見てて、今周りがどういう状況か、とか、この人の立ち位置、こっちだから被んないようにしなきゃな、とか、あ、今なんかこの人アドリブ言ってるけど、なんかこう返した方がいいかな、みたいな、とか、見たり、あとはお客さんの反応を見たりとか、いろいろに目がこう、今まではこういう目、こうやってもう鳥、
虫眼鏡で見るような目が。
虫眼鏡で見てたけど、こうちょっと視野が少し全体を見れるように。そうそう、なんか、まあね、うまくいくときはそう見えますけど、すぐこうなりますけど、癖で。だけど、そういう思考っていうか、視点が少し上がる、視野が上がるというか、そういうのは少しずつ、なんか、広がってきてるのかなっていうのは。
すごいなぁ。いろんなじゃあ視点が狭くなったり広くなったり、こう、柔軟性もできてきて。
そうですね。でも、ね、これだからこそ見つけることもできるし、それもこっちも両方いいのかなって。とは思いますね。
狭いも広いもこうね。どうでしょう、今、うん、そのコロナ、昨年からコロナで、
うんうん、
やっぱりこう虫眼鏡で見てしまっている女性もいっぱいいるだろうし、その中で自分の人生にもしかすると不安や恐怖やいろんな思いでいっぱいになっている人もいっぱいいると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
どうですかね、その千代菜さんから見て、そういう皆さんにこうどんなことをこう声をかけてあげたいですか。
まず楽しいことやってみましょうよ、みたいな。好きなことまず一個。そう、うん。だって不安って、不安とか恐怖とかあっても別に、まあ怒ってるかもしれないけど、想像の時もあるし、一応今日はご飯食べれるんだったら、一つでもいいから楽しいことを一個やってみるとか、楽しい幸せって自分が思うことをに触れてみるとか、そうするだけでも気持ちが本当ぐーっと重く静まって暗く、なんか狭く重たくなってるのが、ちょっとこう、ポッと気持ちが軽くなって、明るくなったら上を見て、お日様が照ってるのにも気がつけたり、風を感じられたりするだけでも気持ちって変わるから、自分がちょっとでも明るくなったり、上を見れる、そういう環境を、環境っていうか出来事を自分で選んでいったら、いいんじゃないかな。
自分で選ぶんですね。誰かが目の前にこれやんなよって差し出してくれるんじゃなくて、自分が楽しいと思うことをやる。
うん、そう。でも、それも差し出してくれるのも、もしかしたら自分がそこが興味があって言ってるから差し出してくれてるのかもしれないから、そこはそんなに全部否定はしなくてはいいと思うんだけど、うんうん、でもとにかく楽しいとか、ワクワクってしたことを、あ、でもお金がないしとか、でも、時間がないしとか、今日も疲れてるし、まあ、疲れてるときはあんま無理しない方がいいと思うけど、でも、そうやって言い訳をどうしてもしてしまうんですよね。だけど、まず一歩自分が怖いとか、怖いけどちょっとやってみたい、気になるとか、いうところは、とにかく一歩出てみる。絶対そういう時って自分の、そういう時って本当今までの、習慣から出る時ってすごい怖いし、そういう時に限って家族が病気したとか、お金がないとかいろいろ理由つけたらやれなくなるけど、私本当にその、その入院してた時に、この勉強潜在意識の勉強したら変わると思った時に、お金ないけど決めたら、もう来るんですよ、本当。
お金ないけど決めたらお金来たんですか？
うん、来たり、なんか、なんとかかんとか回ったりとかって、本当決めたら、決めて動けば、状況って変わっていくから、うん。 一個でいいから、怖いこと一個、怖いけどちょっとワクワクすること一個、なんか、やってみるの。
怖いけど、ワクワクすることを一個やる。
一個やってみることから始めるのも、
そこから始まる。
環境変わってくると思います。
なんかその、可能性っていっぱいですか？可能性は人間にあるんですか？
そう、わかんないけど、今実験してます。
あ、そうなんですね。
自分の
体で実験してます。どんな実験かということ教えてもらえませんか？
いや、だからやっぱ東京やっぱもう一回行きたくって。
そうなんですね。
それで今年から東京何回か行って、行きたいんですとか言って、それにはお金貯めなきゃとかね。やっぱね、うん、お家借りるためにも貯めなきゃとか言ってて、全然今貯まってないんだけど、でも、なんか行ける気すんですよね。わかんないけど。
で、
東京何回か行ってたら、すごい応援してくれる人が出て、今まで一人芝居なんか怖いから絶対やんないって言ってたのに、うん、東京都庁が持ってるハイジアっていう、なんか大きな建物があって、そこが年に2回ロビーコンサートをしてて、ね、その枠の一枠50分間をあなたにあげるからやってごらんなさいって言われて、はい、そう、それで12月10日、12月東京、はい、東京で新宿2丁目のハイジアっていう建物の中でコンサートみたいなイベントをするんですけど、そこで50分間一人芝居、歌と、あの、バンドネオンっていうアコーディオンみたいな、うん、悪魔の楽器って言われると難しい楽器の世界一になった演奏者と組んで、
う
わ、歌と演奏とお芝居をやって、で、福岡でも、どうせやるんだったらもう福岡でもやろうと思って、12月の21、22でやることを決めてます、お芝居。
今はじゃあその新しいその一人芝居というところに向けて、日々、歌のレッスンとか。
そうですね。
ということで、最後にですね、うん。
はい。
メッセージを。
メッセージ？
そうですね。メッセージを誰にあげたいか。そうですね。昔の千代奈さんに何かメッセージ。昔のその、ね、うつとかいろんなことで苦しんでるような、うん、同じ人っていっぱいいると思うので、うん、昔の千代奈さんに何か一言メッセージを伝えるとしたら、どんなことを伝えてあげたいですか？一言です。
いや、一言。
イエス。
よく頑張ってくれてありがとう。いや、頑張るのがいいってわけじゃないけど、生きてくれててありがとう。
うんうんうん、ね、本当に何か、不安でもワクワクすること、うん、一歩踏み出すというような力強いメッセージまでいただきまして、うん、今まさに本当に自分の夢に向かって行動されているという千代奈さんの明るい笑顔と本当にお話を今日聞かせていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どうぞ忙しいと思いますので、お体をね、大切にしながら、活動頑張ってください。応援しております。
ありがとうございます。
は
い、
今日は女優の大国千代奈さんとの時間をお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
大国千代奈さんのお話いかがでしたか？もう本当にこう元気にエネルギーにあふれていらっしゃいましたよね。なんとですね、この後ねお知らせが来てですね、本場の福岡でも一人芝居が決定されたそうなんです。12月21日22日福岡のポンプラザーホールにて一人芝居愛する人へエディットピアフ物語を公演されます。ぜひ福岡県の方、あるいはご近所の方は足を運ばれてみてくださいね。やりたいこと、夢、もう一度私もですね、思い出してそれに向かって格好を気にせずに向かっていきたいなと思いました。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。
届くように明日の種をまく。 いたずら